感謝をします。私たちはこのところしばらくの間人の働きからいろいろと教えられてまいりました。今日も人の働きを開いてまいりたいと思います。先週皆さんよくご存知でしょうけども、パウロはだいたいよくは3回伝道旅行に行ったと、生涯の間にですね、最後はローマでその生涯を終えるんですけれども、この1回目の伝道旅行において、いろんなことがあったことは先週学んでまいりました。そして一方アンティオキ教会、このアンティオキ教会というのはですね、異邦人だけの、まあ異邦人だけじゃないですけれども、その異邦人が作り上げて、パウロとシラスが教えて、この教会という形を取った、当時としては非常に特殊な形のこの教会でした。そこの教会は異邦人が大勢おりました。異邦人ってユダヤ人以外の外国人。最初の頃は前にも言ったように、キリスト教っていう形を取らないんで、イエス様を救いと信じている一派というふうに、ユダヤ教の中で捉えられておりました。ですから彼は、エルサレムに行けば神殿に行って礼拝をなし、そしてユダヤ人の街道に行って、いわゆる主なる神の祝日を守る立法の中で、当時ユダヤ人をが守っていた立法の中で、ただ他のユダヤ人たちとは違うところは、イエス・キリストという救い主を信じている一派、言うならば異端という捉え方をされておりまして、ユダヤ人の間ではですね、ローマとかそういう国々には、また新しい宗教が起きてきたら、それぐらいの感覚に取られてもらえます。ですから、またパウロ先に、それからペテロたちも、異邦人にはあまり関心を持って、外国人にはあまり関心を持っていない。私たち の、いわゆる神様の恵みから外れたもの、神様に対して国籍のないもの、そういう捉え方をして、異邦人にはあまり、けれども、コルネリオの事件から、事件って言えば事件ですね。このネリオ本人だけではなく、その家族も、その一族、親戚も全部が、ペテロのメッセージに、説教によって救われて、バッテスマまで授けられた。そして、一番、いわゆる当時の、宗教指導、キリストを伝えている者たちにとってショックを受けたのは、彼らも聖霊を受けたということ。異邦人にも神様の恵みである聖霊が下ったということ。これは当時の、キリスト教徒たちにとっては、非常に大きな、いわゆるショックを受けました。神様は異邦人も恵みの中に入れてくださるんだ。これ当時の、いわゆるペテロや人たちだけではなくして、キリスト教会にとって一大ニュースです。それから、人たちは外国人にも目を向けるようになりました。異邦人。そして、パウロの迫害によって散らされた、方々の国々に散らされた、このクリスチャンたちは、行った先々で、キ キリストの教えを伝えていったんですね。イエス様というお方がいらっしゃって、この方が神の御子であって、そしてこの方が私たち、いやいや私たちだけじゃなくて全人類の罪を背負って十二年間かかってくださったんですよ。私たちはただこのイエス・キリストを信じるだけで救われるんですよ。このメッセージを当時 あのクリスチャンたちが伝えたメッセージのごく単純なものなんですね。時代が減るとともに、やれキリスト教神学だ、また新神学だ、さらに最、ちょっと前まで前によく出る新進神学、その後わけわかんなくなってまいりますね。新しい神学だっていうんです。一般のクリスチャン、一般の市民たち、いわゆるクリスチャンたちには全然、私のような無学なものには全然理解できない。私も信じているキリスト教っていうのは単純なものです。イエス様は十字架にかかってくださった、罪深いもうどうしようもない病気だらけの私をイエス様はただ信じるだけで救ってくださった。そしてイエス様を信じることによって私の病気で、そして世の中に対して悲願でどうしようもない状態にあった私を救ってくださった。だから自分が救われた体験を人々に伝えたい。私のもう信仰というのはごく単純なもの、難しいこと言われても全然わからない。聖書にそう書いてあります。はい、そうです、聖書にこう書いてあるけれども、実際の神学はギリシャ語はこうであるのに全然わからない。ただ聖書にこう書いてありますよ。はい、そうですか。聖書にその全ての人を罪を犯したため神の栄光を受けられない、そうですね。けれどもイエス様を信じる信仰によって救われることはできるんですよ。あ、そうです。何ならばそれは私も信じて救われましたから、そういうごく単純な信仰こそ今のこの神学だなんだ言ってるこの時代のキリスト教会にとって大切なことなんじゃないかなと思います。ある神学者で有名な人が、私はメッセージは語れませんって言ったそうです。なぜならば人に理解してもらおうと思っても無理なんです。いえいえ、理解できなければ人は信じることしませんよ。私たちの伝える信仰というのは冒頭に挙げたように主イエス・キリストの恵みによってのみ救われたことを私たちは信じます。人の働きの15章の11節こう書いてあります。私たちは主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じます、こう書いてあります。そうです、主イエスキリストの十字架を信じる信仰によってのみ、他の名によって救いを得ることなし、雨が下に我らが頼りて救われて他の人に賜ることなければない。神様はただイエス様を信じる信仰によってのみ救われるんですよ。人間っていうのはややこしいもんですね。当時のアンティオキ教会がパウルとシラスの指導によってますます栄えていきました。彼ら信仰に燃えて精霊に満たされてまいりました。 やがてそのことがエルサレムの教会にまで伝わりました。エルサレムから人々がやってまいりました。それもパリサイ派からクリスチャンになった人々がやってきました。そして異邦人にこういうことをやる。異邦人も神のためになるときに割礼を受けなければいけません。いつの時代も一つの思いというのはそうなんですね。教会が一つ出来上がります。そうするとよそのいわゆる有名な何がしかっていうその人がやってまいります。そしてちょっと足りないね、こうした方がいいですよ、ああした方がいいですよ。日本に今いくつの教派がありますか。プロテスタントだけでいくつの、ものすごい数の宗派があります。それぞれ皆強調する点が違うだけで、それで分かる、教会がある程度大きくなると分裂が始まるんですね。そして別の教派が出来上がる、別の教団が出来上がる、別のグループが出来上がる。人というのは何かが始まるとそれに対して自分も何か一言言ってみたい。これパリサイ派の人々はそうですね。そしてそのこの人々はアンティオク教会で異邦人から異邦人であるけれども神様を信じるクリスチャンになって喜んでいる、その人に対して、その人々に対して、でも神の民になるためには割礼を受けなければいけませんよ。それからこの律法のこの部分を守らなければいけませんよ。こういうことが旧約聖書に書いてありますよ。これを守らなければならないです。そういう難しいことを言われたら異邦人たちは戸惑います。そしてここに書いてあるようにエルサレムパウロとシラスは、パウロはすぐエルサレムに出かけていきました。エルサレムの教会でもやっぱりパウロとこのパリサイ派から来た割礼を受けなければいけませんという人と激しい論争になりました。そこでエルサレムの教会では人たちと、それから教会の主だった人たちが集まって会議を開くことになりました。これが聖書で言っている、この場所で言っているエルサレム会議と言われている会議です。エルサレムで会議を開きました。パウロは言いました、あなたたちユダヤ人は自分たちも追うことのできなかった律法という大きな、このいわゆるなんか自分を縛るそのことを自分たちも守れなかったくせに、それをイエスさん、クリスチャンになって喜んでいるこの異邦人たちにもやらせようとするのか。そうじゃないでしょう。神様が異邦人に聖霊を与えたということは、彼らも救われることはできるんですよ。立法に縛られないで、ただイエス・キリストのみを信ずる、その信仰によって私たちは救われるんですよ。パウロは、パウロの福音のその中心に流れているものの考え方はいつもそうですね。イエス・キリスト様の十字架の血潮によって私たちは救われるんです。先ほど今も言いましたけれども、私の一番好きな言葉はこれです。他の名によって救いを生むことなし、雨がした に我らの頼りて使うべき他の人に玉石こそなければなり、イエスキリストが私たちを救う、その名前は与えられていないんですよ。だから私たちが救われるのはイエス・キリスト、この方、単純に十字架の血潮は私のために流されたものなんです。信じるか、教えは後からついてくるものです。その悟りを開いたから救われるんじゃない、難行供養をしたから救われるんじゃない、あのことをしたから救われるんじゃない、ただ私たちはイエス様を信じます、その決心をしたとき、復讐イエスキリストの十字架の血潮によって、まあカトリック的に言うならば師匠の付属によって私たちは救われることができる。私たちはこの大切な一点だけは決して取り違えないように、この難しいこの教義を知ったから救われるんじゃありません。何も知らない時に私たちはイエス様を信じて救われました。宗教的知識とか聖書の知識とか聖書神学とか、そういうのイエス様を信じた後、あなたが好きだったらば一生懸命勉強すればいいけれども、くどいようですけれども、私たちはイエスキリストを信じ、その信仰によってのみ救われたんだということを忘れちゃなりません。感謝です。パウロの主張している福音というのはそこにあります。そしてただエルサレム会議で決まったことはただ一つ、このここに書いてあるように、偶像に備えたもの、それから不貧困締め殺したもの、そして血を避けることを、ちょっと眼鏡が合わなくなってて、字があんまりよく見えない、
20節ですね、
避けること、ここに書いてある、ただ偶像に備えて汚れたものと不貧困と締め殺したものと人を避けるように書き送るべきだと思います。これはこのいわゆるその割礼を受けなければならないとか、律法を受けなければならないとか、そういう主張しているユダヤ人たちに対する妥協案として出された、この知恵のある妥協案ですね。そのことについては異邦人たちを縛ってはならない、そこで人たちと長老たち、また全教会も共に彼らの中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒にアンティオケへ送ることを決心した。このように書いてあります。だからこれがいわゆる違法、ユダヤ人に対する、まあ、今まで立法を守るとして一生懸命やってきた人たちに対する妥協案として出された案です。そして更に最後にもう一箇所見たいところがあります。ガラティア書2章の11節、ここでパウロが言っています。ところがケパがアンテオケに来たとき、彼に非難すべく ことがあったので、私は面と向かって抗議しました。すなわち、ケパ。これ、ペテロのことです。ペテロが、アンティオキに来たとき、最初のうちは、異邦人たちと食事を共にしていた。ところが、その、エルサレムから、ユダヤ人のクリスチャンたちが来たとき、それをきっかけに、ペテロの態度が、異邦人と今まで食事をしてたのが、変わって、今度は、このユダヤ人たちと食事をするようになった。この態度が良くない。ここに書いてあります。14節。あなたは自分がユダヤ人でありながら、ユダヤ人のようには生活せず、異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか。パウロの言っている理屈もよくわかると思うんです。明らかにこの場所でこのパウロはペテロの行動に対して ここに書いてある非難すべきところは非難をしている、批判をしております。批判されるべき行動をペテロは態度が変わったんですね。異邦人と共に仲良く歩んでいたのにもかかわらず、今度ユダヤ人のクリスチャンたちがやってきた時に、このユダヤ人の方に近づいて異邦人を阻害し始めた。そうじゃないですよ、ということを言ってる。そしてキリストを信ずる信仰によって義と認める。今回、16節読みましょうか。しかし人は律法の行いによって義と認められず、ただキリストイエスを信ずる信仰によって義と認められる。アーメンですね。まさにその通りです。ただキリストイエスを信ずる信仰によって義と認められる。私たちはいくら良いことをしようとしても、難行苦行をしようとしても、それには限度があります。けれども一番単純な真理はここにあります。イエス・キリストを信ずる信仰によって私たちは義とされる、神の前に正しいものとされる。特に私たちのように76歳もらえると、もうすぐ77歳になりますけれども、その年になるとますますところを備えて我を待ちたも君にまみゆる日の懐かし。この歌がこの真実を思うし、いい歌だなと思える。最近特に思うようになりました。クリスチャンになってよかったと思うんですね。クリスチャンになかった私のようなものはこの地上にいなかったでしょう。でもキリストは私の人生を変えてくださいました。生きるべき目標となってくださいました。そして今今日の私があります。感謝です。まあ年老いたそのいわゆる一線を退いた牧師が、元牧師が言うことではないかもしれないけれども、イエス様っていうのは本当に素晴らしいお方、愛を持ったお方、ただ信じることによって救われる。この真理を私たちがしっかりと握っているならば、それこそ怖いもの知らずですね。怖いものはありません。ならば全能の神である主が私の味方なんですから、主は私たちの味方であるならば何を恐れましょう。とにかく イエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信ずる信仰によって義と認められるためです。何なら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。そして最後に一箇所を読みます。二十節、これパウロの切実な証ですね。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛して私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているの。すべてのクリスチャンがこの信仰をしっかりと握ることができたら、リバイバルなんてすぐやってまいります。でも、まあ、私の言うことじゃないかもわからないけれども、あまりにも中途半端なクリスチャンが多い、自分も含めてですね。だからリバイバルもなかなか来ない、そういうふうに思います。でもイエス様は生きてらっしゃる、そして私たちに働いていてくださる。私はイエス・キリストを信じました。あなたもイエス・キリストを信じました。ならば神様の前に義とされております。義、正しいものとされているんです。感謝です。私は主イエス・キリストの恵みによってのみ救われたことを私たちは信じます。アーメンです。感謝します。終わります。